一言お祈りします。神様、ありがとうございます。今日もまた、あなたが、聖書を開いてくださることを信じたいと思いますから、語るものは小さいんですけれども、あなたはまた、大きく、また本当に天井のないお方ですから、また天の恵みを豊かに開いてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の御名によって信じてお祈りをいたします。はい、それでは、お手元にレジュメがあると思いますので、30分ぐらい、ですけれども、メッセージをしたいと思います。最近、平成の30年間を、スクープ映像で、こう振り返るテレビ番組が、やたらこう多いような気がします。あるシーンでは1993年、ペルーのフジモリ政権が逮捕した反政府ゲリラの最高指導者、グスマン氏の映像がありました。鳥かごのような、鉄の檻の中に両手両足を縛られたその姿は、羊たちの沈黙の、映画のワンシーンを連想させるような感じがしました。また、ペルーといえば、どうしても平成のスクープといえば、1996年、左翼ゲリラによる、在ペルー日本大使公邸人質事件が、有名ですけれども、映像を見ますと、これはもう戦争かと思わせるような、そういうシーンがテレビ画面から流れてきます。平成の30年間を振り返ると、反政府運動に苦しんだのは何もペルーだけではありませんでした。戦争による流血とか、本当にテロの起こらない日は、なかったのではないかと。テレビの、画面は目まぐるしく変わっていくんですけれども、イスラム原理主義によるさまざまな、テロの、映像画面と、シーンも次々に変わって、インドでのイスラム教徒とヒンズー教徒の、血で血を争う、抗争場面と、平成を振り返ってみますと、世界が全く平和であった年など、一度もなかったのではないかと。人は人を憎み、国と国とが反目し合い、憎悪、憎しみによって人間が手を取り合って連携を図ってきた。湾岸戦争では、これが大変、複雑な様相を呈して表面化してきました。すなわち、イラクの、サダム・フセインがイスラエルに向け、執拗に、スカッドミサイルを撃ち込んだとき、それまで敵対国同士であったイランが、イラクの、フセインを、支援するということをしました。なぜあれほどまでイラン・イラク戦争で、敵対した国同士が、あそこで、手を取り合ったのかと。それは、政治的には対立していても、信じる宗教が、イスラム同士と、宗教が同じであるとの連帯感で、彼らは手を取り合い、イスラエルを攻撃しました。よく、愛と平和を基調とする、宗教までがといいますか、その原則を忘れ、逆のあり方をしてきた、時代でもあったと。平成の30年間のスクープ映像を振り返ると、各局、どこもそうですけれども、国内では、オウム事件のシーンが、これは中心的と言いますか、やたら多いという印象も受けます。日本国内でも、宗教というのは平和や愛の集団ではなく、何かこう次から次へと、一般常識では、首をひねるような、事件の火元となってきました。平成の30年間というのは、オウム真理教といい、あるいは統一教会といい、一般の日本人のに対して、 こう、なんて言いますか、こう、宗教を誤解させるような、そういう種を、まいてきたのは確かでしょう。まず、まあ、狂信的であったということ。これも平成の半ば頃ですけれども、アメリカで、自らを、こう、キリストと名乗る男が、女性や、子供を含めた、人たちと、まあ、一軒の家の中に立てこもって、警察と銃撃戦を交わすような、そんなシーンもありましたけれども、これは私たち日本人の、まあ、普通の人の目から見るならば、これはもう狂信的というか、非常識というか、これは理解に苦しむのは当然のことです。私たちが懸念をするのは、まあ、教会とか宗教っていうのはこのようなものだと、そういうイメージを日本の若者たちが、に与えてしまうことを恐れますけれども、けれども彼らが、やっぱりああした映像を見ますと、まあそう思っても仕方がないだろうとも、まあ、そんなふうにも思ってしまいますけれども、平成の世界の紛争っていうのは、ある視点から見ると、これは宗教と宗教との憎しみ合い、そして欧米キリスト教のまあ、優越主義といいますか、そして狂信的、まあ、信仰宗教の、逸脱行為から、まあ、生まれてきたものであると、本来イエス様が教えたものは決して、まあ、そのようなものではありませんでした。教会は、まあ、イエス様の教えた愛をどのようにまた受け止めて、それをまあ、社会に対し、隣人に対し、やっぱりこう、まあ、少しずつといいますか、確実にこう実践をしていくしかないのかなと思いますけれども、まあ、平成の時代を、まあ、後ろにして、新しい時代をこれから、まあ、迎えようとしますけれども、新たな心でもう一度、まあ、イエス様の教えに耳を傾けていきたいなと思いますけれども、ルカの、まあ、レジュメの一番で、ルカの2章の19節で、しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていたと。だからレジュメの2番、これも、それからイエスは一緒に下って行かれ、ナザレに帰って両親に仕えられた。母はこれらのことを皆、心に、止めておいたと。今日は、聖なるマリア様の少しお話を中心にすることになるかと思いますけれども、16世紀の、芸術家ミケランジェロは好んで、聖母マリアを彫刻に残しています。その中でこれはまあ一番有名なものといえば、バチカンのサンピエトロ大聖堂に置かれた、まあ、マリアの、まあ、彫像が一番有名なものですけれども、この作品は、まあ、ミケランジェロ20代前半の作品で、これは彼の、まあ、出世作となったものです。まあ、その見事さは、まあ、写真でしか見たことはありませんけれども、これは真実、まあ、ただごとではないと。等身大よりも少し大きいマリアが息を引き取った息子、裸のイエスを膝に抱いて見つめていると。まあ、力なく崩れた、これはイエス様の姿は大変痛ましいんですけども、それをこう見つめる、マリア様の表情といいますか、悲しみをたたえながらも、これ大変美しく、また、こう、非常に、まあ、神々しいと言いますか。マリアの脳裏に去来したものは一体何だったのか。まあ、見る者の想像力であるとか、イマジネーションを、まあ、かき立てずには、まあ、置かないような作品だろうと。彫刻芸術の、これは最高傑作と、言ってしまっても決して言い過ぎではないだろうと。母マリアは さぞかし深く悲しみ、そして温かく息子イエスの亡骸というものを抱き抱えたんだろうと。福音書全体から受ける印象を言えば、母マリアの影はどうしても薄い。福音書は、まあ、イエス様の母についてそれほど多くの記述を残してはいません。そればかりではなく、こうマリアが登場する場面ではことごとくこの息子イエス様の対応っていうのは、なんとなくこれは、まあ、皆さんもそういう印象を受けると思うんですけど、まあ、よそよそしいと言いますか、まあ、他人行儀な、まあ、そんな印象を受けるわけです。そして、息子イエスの、まあ、終焉と言いますか、イエス様は十字架上で、まあ、34年の、まあ、生涯を閉じた。母の目に、これほど痛ましい死はなかっただろうと。まあ、もっと穏やかな生き方があっただろうと。まあ、そう思ったかどうかはわかりませんけれども、まあ、あの時の母の思いは一体どのあたりにあったんだろうかと。とにかく、マリアにとっては、わからないことがあまりにも多すぎた。例えばこともあろうに、もう結婚もしないうちに、まあ、あなたは身ごもりましたと。天使のお告げを受けたあの処女を飼いたいと。住民登録のため、身重のマリアを連れて、まあ、本籍地のこうベツレヘムに向かったんですけども、泊まる宿がない。仕方なしに、まあ、家畜小屋の隅を借りて、まあ、一夜の宿とし、まあ、そこで、まあ、長男のイエスを設けたと。すると突然、まあ、三人の博士が現れ、贈り物を差し出し、この赤ん坊を突然礼拝をするではないかと。これは一体何の仕業であろうか。とにかく、こう、マリアにとっては、わからないことの多すぎた人生であった。ある日のこと、やぶから棒に、夫のヨセフが、聞いて聞いて、夢の中で天使の見つけを受けたんだよ、と。まあそう言い出したと。ヘロデ王が2歳以下の男の子を殺そうとしている。エジプトに逃れよ。そして、ヘロデが死ぬまでエジプトに留まるようにと。もうエジプトに行けって言うんですね。ヨセフ、マリア、イエスの家族は、もう急いでエジプトへと、まあ、旅立つこととなったと。で、とにかく、マリアにとっては、わからないことが多すぎた。私たちの人生もそうかもしれませんけれども、わからないことが多い。なんでだろうと。折々に交わされた息子イエスとの会話も、母マリアには、こう、合点のいかないものが多かった。イエスが12歳になったとき、両親は祭りの慣例に従って、ナザレからエルサレムの神殿、まあ、都に登ってきた。祭りが終わり、ナザレへの帰途に着いたとき、少年イエスは、まあ、こう一人エルサレムに残っておられたけれども、まあ、両親はそれに気づかなかったっていうんですね。イエスが旅仲間の道連れの中に、まあ、そのどっかの中にいると思ってたんですけども、はたと気がついたら、息子イエスが見当たらないと。探しながら、こう、エルサレムの都まで引き返す、こう、マリアとヨセフと、3日間探して、3日の後、12歳のイエスが、エルサレムの、まあ、礼拝所、神殿にいるのを見つけて、 まあ、両親がびっくり驚いて、母がこう言った。なぜこんなことをしてくれたんですか。ご覧なさい。お父さんも私も心配をして探していたんですよ。まあ、世の母と同じく、ちょっとヒステリーっぽくきっと言ったのかなと思うんですけども。すると、少年イエスはこう言った。どうして僕を探したりしたんですか。僕が自分の父の家にいるのが当たり前だと、あなたたちはわからなかったのですか。だから当然、両親には少年イエスの言葉の意味がわからなかった。わからなかったけれども、まあ、レジュメの2番では、母はこれらのことを皆心に留めておいたと書いてあります。とにかく、こう、マリアにはわからないことが多すぎたし、こうしたイエスの、まあ、息子の、まあ、素っ気なさといいますか、まあ、その後も続くんですけども、カナの婚礼の時はどうであったか。イエスはカナの村に赴き、知人の、まあ、ある日結婚式に出席をすると。母マリアもそこに来ていて、まあ、マリアはキッチンを陣取って、裏方の、まあ、世話役を務めていた。祝宴が進むにつれて、お酒が足りなくなってしまった。その時母マリアがイエスに告げています。ブドウ酒がなくなりました。なんとかしてあげてくださいなと。その時、息子イエスは答える。夫人よ、このことについて、私とあなたの考えが違います。私の時は、まだ来ていませんと。なんかこう、イエス様の反応は冷ややかであり、まあ、表面的には、まあ、そう感じられても、これは仕方がないと。でとにかく、こう、マリアには、何かこう、よくわからないということが多すぎたし、まあ、もう一つ、まあ、気がかりなエピソードがあります。まあ、マルコの、マタイの、まあ、12章でしょうか。イエス様が、群衆に話しておられるときに、母マリアとイエスの弟たちが、まあ何かこう話したいことがあって、こう、外に立ってたわけですね。そこである人がイエス様に、ご覧なさい。母上とご兄弟たちがお話をしたいと、外に立っておられるよと、まあこう言ったわけです。その時イエスは答えて、私の母とは誰だ？私の兄弟とは誰か？私の天の父の御心を行う人だけが私の兄弟、また母であると。これはもう、まあ、イエス様の気持ちもわかるんですけれども、なぜか、こう、まあ、ちょっと肉親をまあ、拒否しているようなと言いますか、まあ、少しどうしても普通に読むと、そんな気配が感じられます。とにかく、マリアにとっては、生きていて、わからないことが多すぎたけれども、まあ、こうした気配に対し、まあ、キリスト教会は、それぞれに深い神学的な解釈も持ってますし、聖書学的な解釈もいろいろ仲介書には書いてあって、それは本当だろうと思いますけれども、まあ、別の視点で言えば、思いはむしろそうした言葉を聞いた時のこう深い解釈というよりも、マリアはやはり母として女性として当惑をしただろう、当惑であるとか、何かこう寂しさであるとか、 ちょっとこんなこと言われて悲しい思いをしただろうなとか、まあそんなところにこう、少しこう思いを、私なんかこう馳せてしまうようなところがあるんですけども、ルカの、まあ、レジュメの一番で2章19節、しかし、マリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていたと、まあ、そう聖書は示しています。昔の格言に、良いことはすぐに言え、悪いことは明日言えと、まあ私は好きな言葉なんですけども、いろんなことに応用できると思います。手紙や、あるいはメールの送信に関しても、自分の感情や自分の心情をこう吐露したような文章は、すぐには、まあ、送信したり、手紙をすぐに投函したりせずに、必ずこう一晩、まあ、寝かせておくことが、まあ、寛容であると。そういう、まあ、意味にも取れます。私も昔はよく手紙を書いて、今はもう手紙なんか書く時代じゃないですけども、翌日読み直し、それでも送信すべきだ、投函すべきだと思ったら、まあ、出すと言いますか。2章の19節に、しかしマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと。まあ、この聖書の言葉のおかげで、翌朝手紙を読み返して、なんだこれはと興ざめをしたり、その手紙はまあ破棄された、心に収めると。何度も口から出かかった言葉を、まあ、飲み込んだりとか、苦心して書いた手紙を読み返し、興ざめをし、破り捨てた経験が、やはり今日の私たちの幸せと、おそらくこれは決して無関係なことではないだろうと。美しい人は夜作られると。なんかこんなキャッチフレーズの、なんか化粧品かナイトクリームみたいなのがありましたけれども、心の美しい人は、まあ、四六時中と言いますか。これはもう夜昼となく作られ続けていく。イエス様の母、マリア様。ああ、このお方が、敬愛すべきマリア様なんだと。そうこう、何か私たちに思わせるようなものがあり、何万人、何十万人の人たちの中からでも、ああ、心の美しいこのお方と、何かこう、パッと見つけ出せるような、そんなお方であったんだろうと。では、その、思わせるものとは一体何だったんだろうかと。まあ、その一つに、まあ、二章の、ルカ2章19節。しかし、マリアは、これらのことをすべて心に収めて、思いを巡らしていたと。まあ、この記述の中に、まあ、すべてではないかもしれませんけれども、一つの、まあ、秘密があったのかなと思います。とにかくマリアには生きていてもうわからないことが多すぎた。そのわからない中でどのような思いを抱き、何に耐えて、そして何をどう表現をして生きていくのか、自分自身に対するそういう問いがいつの間にか、まあ人の、まあ、心を、まあ、作っていくっていうことがあるんだろうと。それはきっと、まあ、どこの化粧品にも負けない、多分強力な、美化作用というものを 持っているのではないか。心もお肌と同じで、良いものを選んで、悪いものは捨てるということが、もしかすると必要なのかもしれない。私たち、普通の生き方といいますか、普通の人は、これは怒りたいときに普通の人は怒りますし、泣きたいときに泣き、物を言いたくなったら、物を言うと。それは普通の生き方であって、それが一概に悪いとは言いませんけれども、しかし、マリアは、これらのことをすべて心に収め、思いを巡らしていた。それは、レジュメの3番で、マタイの5章48節で、これはイエス様の言葉ですけれども、だからあなた方は、天の父が完全なように、完全でありなさいと、仰せられた、やはりキリストの勧めを、どっか心の片隅に、置いておくということなんだろうと思います。すべて、心に収めてと。これは偽善であるとか、事なかれ主義の消極的な態度だとか、これは自己表現の抑圧だとか、いろんな考え方があっていいと思います。いろんな考え方があってもいいんですけども、良いことはすぐに言え、悪いことは明日言えと。ボクシングならば、これはもう相手を倒すために、結構、汚い手も使わなければ、ボクシング選手なんかやってられません。綺麗事だけでは、絶対に、ボクシングの世界は務まりません。けれども、信仰生活の場は、リングでもなければ、ボクシングでもない。おそらく信仰生活というものは、人を傷つければ、どっかで自分も傷ついてしまうんではないかと。そういうささやかな美学があれば、心にちょいと収めると言いますか、口から何度も出かかった言葉を飲み込み、苦心して夜書いた手紙を読み返し、翌朝読み返して、興ざめして破り捨て、ああ、もう夜遅く投函しなくてよかったとか、そういう経験が、多分、今の自分の幸せと、おそらく、無関係ではないだろうと。結構人間っていうのは、多くのことを望むと、逆に不幸になります。もう愛してもらうことだけが大好きで、人を愛することの知らない人も、決してその心は満ち足りることがない。で、愛ほど変質しやすいものもないと。愛っていうのはもう大事に育てていかない。その辺に何か転がしておけば、すぐに腐って、腐敗が進んでしまう。聖なる母、マリア様と。ああ、このお方が、敬愛すべきマリア様なんだと。そう、私たちに思わせるようなものがあって、もう何万人の中からでも、心の美しいこのお方と、なんか見つけ出せる、そんなお方であったろう。その私たちにそう思わせるものとは一体何だったか。いっぱいあると思うんですけど、その一つに、ルカ2章19節。しかしマリアは、これらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと。この記述の中に一つの秘密があったと 思っていいと思います。私たちの人生と同じようにマリアにとっても生きていてわからないことが多すぎた。そのわからない中でどのような思いを抱いて、耐えるときには何に耐えて、表現するときには何を表現していくか、こうした自分自身に対する問いがいつの間にか、こう、なんて言いますか、人の心を作っていく。2章19節、すべて心に収めて思いを巡らしていた。はっきり言って、なんて言いますか、いいこともあれば、悪いこともあると。もうそれが、もうこの世の中の、まあ、真実の姿である。あんまりにもこう平凡な言い方ですけれども、もうそうとしか、生きるってことは、そうとしかもう言いようがないわけですね。そしてこの世の中に、罪を犯さなかった真人間などというものも一人もいない。ある日、イエス様は、まあ、レジュメの4番、有名な言葉ですけども、もう終わりますけれども、ヨハネの8章7節、あなた方のうちで罪のない者が最初に彼女に石を投げなさいと。自分に罪はないと思う者だけが、この会員の女に石を投げて裁いたらいいと。そうイエス様に言われたときに、裁く者たちは、お年寄り、年長者たち、年長者から、一人また一人と、その場を立ち去ったと書いてあります。まあ、もう年の取りがいがあるっていうもんですね、これは。年長者から、一人、また一人と立ち去っていく。彼らの心は腐ってはいなかった。裁こうとしたときに、まあ、俺にも罪はないとは言えねえなあと。それを感じられただけでも、これはもう年の取りがいがあったっていうものです。そんなキリストの言葉を全く知らない人間は、いろんな人から何度も聞きましたけれども、いや、普通のまともな人間は、まず罪なんか犯さないでしょうと、まあ、こう言ってのけるわけですね。今さら、彼らとの心の隔たりや、まあ、心の遠さ、うんうん言ったって、もう、そんなのは仕方がないわけですね。まあ、その人間が、まあ、一家の主人であるならば、案外家族が何かこう心を休まる、満ち足りるような生活を全く感じたことがない。それでも、いや、普通のまともな人間は、まず罪なんか犯さねえでしょうと。それでもそう言うのだろうか。人間、こう、本当ならば手に入れられたはずの幸福というものを気がついたらもう取り逃がしてしまっていたと。そうしたことは意外と多いですけれども、決して取り返しがつかないわけではないと。もう平成の時代にピリオドを打ってしっかりと私たちの信仰の創始者であり完成者であるイエスに目を向けながら、新しい時代を迎えて刻んでいきたいと思います。一言お祈りをいたします。マリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと。 神様、本当に私たちのまた生涯もそうですけれども、あまりにも私たちの日々の生活もわからないことが多すぎると、みんなそのようなまた思いをまた抱く中で、一つのあなたがまた示唆を今朝与えてくださったと信じますから、ありがとうございます。どうぞマリアはこれらのことをすべて心に収めて思いを巡らしていたと、まあ、容易なことではないかもしれませんけれども、それが私たちの一つの信仰を形作り、人間の心をまた作っていくと、そのようなまた、一つの要素があるということを、また心のどっか片隅に留め置きながら、一足一足ステップアイステップ、あなたと共に道を歩ませてくださいますようにお願いいたします。その皆によって信じてお祈りをいたします。アーメン。